港区議会発行、港区議会だより、令和4年1月1日第232号、声の区議会だより第167号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは、早速テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側1番、議長新年の挨拶。2番、新春を迎えて各会派の抱負。3番、定例会の概要。4番、代表及び一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側に引き続き、4番、代表及び一般質問の用紙。5番、常任委員会と特別委員会の活動記録。6番、議案等の審議結果。7番、皆さんから提出された請願です。8番、要望書を提出しました。9番、お知らせ。10番、後書き。以上の順にご案内してまいります。また、このテープの内容に関するお問い合わせは、電話3578-2920番へどうぞ。それでは、最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、議長新年の挨拶です。港区議会議長、清原和幸。明けましておめでとうございます。区民の皆様におかれましては、新しい年の始まりを健やかにお迎えになられたことと、心からお喜び申し上げます。年頭にあたり、港区議会を代表してご挨拶を申し上げます。昨夏、57年ぶりに、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されました。アスリートの挑戦する姿は世界中の人々に勇気と希望、そして感動を届け、選手を支えてくれたボランティアの皆さんの活躍もあり、多様性と調和が実現した大会となりました。昨年のノーベル物理学賞には、二酸化炭素の濃度が地球温暖化に影響することを世界に先駆けて発表した真鍋淑郎氏が選ばれました。近年、日本は毎年のように豪雨による自然災害に見舞われており、対策が喫緊の課題です。港区議会では昨年6月からタブレット端末を導入しました。これにより、災害等の危機発生時でも、迅速かつ円滑な情報伝達を確保しております。区議会においては、新型コロナウイルス感染症対策も徹底して、安定した議会運営を行い、議決機関としての責務を果たしてまいります。新型コロナウイルス感染症の有効な対策として、昨年行いましたワクチン接種には、多くの区民の皆様にご協力をいただきありがとうございます。今後3回目の接種も始まりますので、引き続き日常生活での感染予防と合わせてよろしくお願い申し上げます。区議会といたしましては、地域の方々との対話を大切にし、行政との緊密な連携のもと、活発な議会活動を通じて区民の生命と生活を守り、地域の活力をいち早く取り戻すため尽力してまいります。区民の皆様にとりまして、この一年が穏やかで希望に満ち溢れた素晴らしい年となりますことを記念いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。以上、議長新年の挨拶でした。次は、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えします。自民党議員団です。輝かしい新年をお迎えのこと、謹んでお喜び申し上げます。日頃より、私たち自民党議員団に対するご厚情を賜り、心から感謝と御礼を申し上げます。新型コロナウイルス感染症の世界的拡大から、間もなく2年が経過しようとしています。 医療従事者の方々はもとより、現場、そして裏方として区民生活を支え、社会機能の維持にご尽力いただきましたすべての方々に深く感謝を申し上げます。昨年は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されました。一年間の延期を経ましたが、開催できた喜びはとても大きく、アスリートの素晴らしい成績とともに明るい話題となりました。また、新型コロナウイルスワクチンの確保や接種推進に全力で取り組み、コロナ禍で大きな影響を受けた皆様へ支援の手を差し伸べる取り組みの継続を改めて認識しております。区民の皆様からこれまで以上に多くのご意見をいただいております。ニーズの多様化もありますが、ご意見に耳を傾け、向き合い、皆様の区民生活の向上に資する政策の実現につなげてまいります。代々港区に居を構える皆様、港区に移り住まれた皆様、そして港区で生まれ育つ次世代の子どもたちのため、あらゆる立場の区民に目の行き届く区政運営、そして安心して暮らし続けられる港区の実現に向け、執行機関と連携し、区政課題の解決に向け、全力を尽くしていく所存です。私たち自民党議員団の一人一人が、地域、諸団体、そして区民お一人お一人の声や思いを真摯に受け止め、区政に反映させるべく、地域に根差した責任ある区議会第一会派として取り組んでいきます。本年が区民の皆様にとりまして、明るく希望に満ちた一年となりますよう、心からご祈念申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。黒崎雄一、小倉理恵子、柳沢明、鈴木孝也、土屋淳、結城久美子、西間豊二、池田浩二、清原和幸、鵜飼雅彦、井筒信弘、自民党議員団でした。港政策会議です。明けましておめでとうございます。昨年は行動制限を要請される日々が一年の大半を占めるという異例の年となりました。今年は明るい未来に向かってみんなで歩みを進めていける一年となるよう心から願っています。私たち港政策会議は区民の歩みを加速する政策を今年もたくさん提案し実現につなげてまいります。コロナ禍に際し港区ではこれまで保健所機能の充実、中小企業融資斡旋の拡充、住民税非課税世帯への区内共通商品券の給付、低所得子育て世帯の支援、過去最大規模のプレミアム付き区内共通商品券の発行、小中学校でのオンライン授業の充実など多くの独自の取り組みを行ってきました。区財政を見ますと右肩上がりだった人口が減少傾向で、特別区民税収入も少し落ち込んでいますが、基金残高が過去最大となるなど、盤石な財政基盤を有しており、今後も困っている方へのきめ細かい支援や未来につながる有意義な投資が可能です。私たち港政策会議は、立憲民主党、国民民主党、無所属の10人の区議会議員で結成した、区議会で2番目に大きい会派です。改革、オープン、現場主義をモットーにしています。10人それぞれが活動したり相談を受けたりする中で見出した数多くの課題を日頃から議会で取り上げています。毎年の予算編成時期には今後港区で実現したい100を超える政策を予算要望書として区長に提出しています。本年も皆様の課題に寄り添い、解決に向けて全力で取り組みます。引き続き、私たち港政策会議に皆様のお声や温かいご支援をお寄せください。希望の持てる社会を一緒に実現してまいりましょう。石渡由紀子、榎本歩美、山野逸義、兵藤優子、横尾俊成、 清家愛、杉浦則夫、中前由紀、阿部寛子、七戸淳、港政策会議でした。まちづくり港です。柔軟な発想から区民が共感を抱くまちづくりを進めます。玉木誠、まちづくり港でした。スマイル島です。港区民の皆様がスマイルあふれる一年となりますように、マック赤坂、スマイル島でした。虚偽報道に負けない会です。本年もしがらみにとらわれず、ぜぜひひで区政に取り組みます。赤坂大輔、虚偽報道に負けない会でした。公明党議員団です。謹んで新年のお喜びを申し上げますとともに、皆様には日頃より温かくも力強いご支援を賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。さて、昨年は新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、区民の皆様の命と健康、生活を守るため、6度にわたり区に緊急要望書を提出し、具体的な提案を行ってまいりました。また、区では子どもの命と権利を守る児童相談所を含む港区子ども家庭総合支援センターが開設されました。本年は港区立芝浜小学校の開設や港区福祉総合窓口の設置もされてまいります。誰一人取り残さない社会の実現のため、私たち公明党議員団はネットワーク政党として国や東京都と連携し、さらに区民の皆様に安心していただける港区となるよう力を尽くしてまいります。皆様にとりましても、幸多き一年となりますことを心からお祈り申し上げます。中根大、丸山貴則、池田武史、近藤雅子、杉本豊弘。公明党議員団でした。共産党議員団です。新年明けましておめでとうございます。昨年は新型コロナウイルス感染症の爆発的な拡大の中で、区民の命と暮らしを守るという行政の責任がより一層明確になった年でした。私たちは数度にわたって感染症拡大に伴う緊急申し入れを区に行い、一定の改善につながりました。今年も引き続き区民の皆さんの声を区政に反映させるために頑張ります。福島ひろこ、熊田千鶴子、風見敏夫、共産党議員団でした。都民ファーストの会です。明けましておめでとうございます。昨年はコロナ禍により私たちの日常が一変し、暗い話題の多い一年となりました。今年は皆様にとりまして少しでも幸多き一年となりますよう心からご祈念申し上げご挨拶とさせていただきます。後藤美里、榎本茂、都民ファーストの会でした。以上、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。続いて定例会の概要です。令和3年第4回定例会は、11月25日から12月3日までの9日間にわたって開会されました。開会にあたっては、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染防止に努めながら行われました。11月25日、26日は、計10名の議員から、区長、教育長及び選挙管理委員会委員長に対して、代表一般質問が行われました。区長から提出された案件を審議した結果、条例改正、補正予算など21件を原案通り可決しました。皆さんから提出された請願は2件を採択、1件を不採択、14件を継続審査としました。議員提出による案件は要望書1件を可決し、関係機関へ送付しました。令和3年第4回定例会会議日程です。11月25日、議会運営委員会本会議、会期決定諸報告、代表一般質問4名。26日、 本会議議会運営委員会、代表一般質問6名、議案等付託。29日、4常任委員会、議案請願等の審査。30日、区民文教常任委員会、請願等の審査。12月1日、保健福祉区民文教常任委員会、請願等の審査。3日、4常任5特別委員会、委員長報告、中間報告等。議会運営委員会本会議、議案等の議決。以上、定例会の概要でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えします。11月25日、26日、代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその用紙です。詳しくは、墨字版6ページに掲載されている二次元コードを読み取り、動画配信をご覧ください。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の表記は、東京2020大会で統一しています。それではお伝えしてまいります。はじめは、自民党議員団の質問です。コロナ禍における国の新たな経済対策と区の状況について。質問、国の経済対策について。答弁、区内の経済活動を活性化させるため、国の経済対策と相乗効果を最大限発揮できるよう工夫します。質問、区内事業者への支援について。答弁、特別融資斡旋期間を3月末まで延長するほか、事業者の状況を的確に捉え、区内経済の活性化を進めていきます。質問、区職員の勤務状況について。答弁、職員には大きな負担がありました。積極的に職務を遂行した職員への適正な評価や表彰制度を通じて、職員の意欲向上に取り組みます。新型コロナウイルス感染症について。質問、ワクチン接種証明書の活用について。答弁、今後示される国の制度の運用方針に沿って適切に対応していきます。質問、正確な情報発信について。答弁、区ホームページや SNS などを活用し、必要な正しい情報を提供することで、区民の不安の解消に努めます。質問、コロナ禍の対応で得られたものと今後の課題について。答弁、機動的な事務配分や人員配置により、全庁一丸となった体制が構築できました。また、地域に根ざした各地区総合支所の強みを活かし、きめ細かな対応を進めてきました。今後も、今回の経験を活かし、より一層の区民サービスの向上につなげていきます。デジタルトランスフォーメーションの推進について。質問、高齢者に区政情報を届けることについて。答弁、今後も広報港等の紙媒体での発信と合わせ、インターネットや SNS 等での情報が伝わりやすくなるよう、デジタル支援員を通じた支援等を強めていきます。質問、町会等のデジタル化へ向けた支援について。答弁、町会・自治会からの相談に丁寧に対応していきます。デジタル機器を活用して、利便性や業務の効率化を体験できるような支援体制を検討します。質問、デジタル化への人材育成と体制構築について。答弁、令和3年11月から職員をデジタル庁に派遣するなど、デジタル人材の確保に取り組んできました。今後はデジタル化施策を牽引する新たな執行体制を整備していきます。総合力を発揮する体制の構築について。質問、縦割り行政について。答弁、権限と責任の範囲を明確にすることは、効率的な事務執行につながる一方、各部署で類似した事業が多い場合には、課題が生じる場合があると認識しています。 質問、事業の機能強化と効率化の必要性について。答弁、青色防犯パトロール、港タバコルール、客引き防止プロジェクトによる巡回指導事業など、組織横断的に他部署の類似する事業の整理効率化を進めています。質問、事務事業評価による全体最適について。答弁、必要性や効果性が低下した事業の廃止・縮小、類似事業の整理・統合や改善を進めます。質問、行政サービス全体を押し上げる具体的な取り組みについて。答弁、区有施設の通信環境を充実します。キャッシュレス決済については、令和2年12月から、順次、区有施設や窓口に導入しており、今後は各地区総合支所の区民課保健福祉係の窓口等へも導入していきます。港区がん検診等の区民の健康維持の取り組みについて。質問、多くの区民に受診してもらうことについて。答弁、区が実施するがん検診のあり方検討会で、有効な受診率向上策のほか、受診しやすい環境整備を検討します。品川駅東西自由通路について。質問、混雑緩和について。答弁、引き続き南側自由通路を含む東西自由通路について、東京都に働きかけるとともに、関係事業者に対し指導します。公立学校の整備について、質問、方向性について。答弁、用地確保が難しい中、区長部局と連携し、中長期的視点で適切な場所があれば取得を検討するなど、学校施設の需要に適切に対応していきます。質問、芝浜小学校の開校準備状況について。答弁、本年10月には学校経営方針等の案や通学路等について方向性を公表しました。当初の計画通り、令和4年2月初旬に内覧会を実施予定です。港区子ども家庭総合支援センターについて。質問、利用状況について。答弁、9月までに子ども家庭支援センターは1033件の相談を受理、児童相談所では611件の相談を受け付けました。切れ目なく支援しています。区内観光業の支援について。質問、宿泊業支援について。答弁、これまでキャッシュレス決済を活用したポイント還元事業を実施しました。令和4年1月からは、区内ホテル延べ1650室を区民保養施設として借り上げ、区内観光業への支援を加速させます。今後も効果的な支援に取り組みます。保育施策について。質問、今後の施策について。答弁、ライフスタイルの多様化に伴い、保育施設の選択が広がっていることから、1月に就学前児童がいる全世帯にアンケート調査を実施します。調査結果を分析し、新たな子育て支援のあり方を検討します。MaaS等の交通手段について、MaaS とは、地域住民や旅行者一人一人の移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索、予約、決済等を一括で行うサービスのこと。質問、グリーンスローモビリティについて。グリーンスローモビリティとは、時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスのこと。答弁、実証実験の結果を踏まえ、浜松町竹芝エリアにおける交通ネットワーク、白金高輪などの高齢者等の移動手段としての可能性について検証します。質問、取り組みについて。答弁、事業者と連携し、鉄道、バス、自転車がアプリで一括して手続きを行えるよう、交通サービスの向上を図ります。東京2020大会について。質問、大会後のスポーツ支援について。 答弁。今年度は銀メダリストが所属する女子バスケットボールチーム選手との交流事業実施に向け、現在調整をしています。ワクチン接種について。質問、今後のワクチン接種について。答弁、現在も週に500名程度が新たに1回目接種を受けています。予定されている3回目接種を含め、様々な工夫を重ねながら接種率向上に努めます。質問、港区に住民票のない人たちへの接種状況について。答弁、接種券があれば接種可能な誰でも接種へと対象を拡大しています。エリア全体で接種率向上に取り組みます。羽田空港機能強化について。質問、成田空港の活用について。答弁、地方空港の活用による飛行ルートの分散化と合わせ、成田空港の活用について検討するよう国に要請します。プレミアム付き区内共通商品券について。質問、電子化に伴う利便性向上について。答弁、非接触決済で感染リスク軽減や換金手続きが不要になること等、消費者店舗の双方にとって利便性向上につながります。来年度以降の電子商品券の発行割合は、港区商店街連合会とともに慎重に検討します。3歳児健康審査について、質問、今後の充実について。答弁、検診受診率が高い区への実施状況のヒアリングや保護者アンケートを実施し、区民ニーズを踏まえた検討を行っています。スポーツ環境について。質問、環境整備について。答弁、用地の確保が難しい中、大規模開発においても計画段階から把握ができるよう、スポーツ施設の整備要望が開発事業者に伝わるよう努めます。区内大学や企業等と連携を行うとともに、多くの種目のスポーツ活動を楽しめる場の確保に積極的に取り組みます。地球温暖化対策の推進について。質問、水素を燃料とした燃料電池自動車の普及促進について。答弁、区では東京都及び早稲田大学と連携し、燃料電池ごみ収集車の開発、試験運用に取り組んでいます。区民が直に触れる機会を通じ、認知度の向上を図ります。以上、自民党議員団の質問でした。次は、港政策会議の質問です。差別禁止の取り組みについて。質問、人権尊重社会の実現に向けた区の取り組みを問います。答弁、区広報誌、区設掲示板、デジタルサイネージ等を活用し、感染者とその家族、医療関係者等への偏見や差別、ワクチン未接種者への接種の強制や不利益な扱い等、人権侵害の行為に対し情報発信してきました。今後も意識啓発していきます。学校でのいじめ防止の取り組みについて、質問、いじめ防止体制の現状を問います。答弁、毎月アンケートを生徒に行い、把握した情報は関係機関と共有し、いじめの未然防止に取り組んでいます。いじめが発生したら、弁護士や警察関係者を加えた校内いじめ対策委員会を開催し、実態把握や対策を検討。改めて、生活指導主任会等でもいじめ防止の研修を実施していきます。区内事業者支援について。質問、売上回復を図る事業者への支援が必要ではないですか？答弁、利子補給や融資斡旋等の支援策のほか、今後は事業者のデジタルトランスフォーメーション推進への支援などの新たなニーズにも対応するよう支援を行います。多子世帯への支援について。質問、多子という事情に寄り添う支援が必要ではないですか？答弁、来年1月から実施するアンケート調査で、多子世帯の生活実態を把握し、 支援策の充実を検討していきます。車椅子住宅の整備について、質問、専用住宅の整備が必要ではないですか？答弁、区民向け住宅を活用し、新たな車椅子住宅整備に向けた検討を進めていきます。事務の不適切な執行の防止について、質問、より効果的な対策が必要ではないですか？答弁、内部統制基本方針に基づいて再発防止の取り組みをしていますが、今後一層推進するため、庁内の体制整備をし、防止策の実施に向けて外部の知見を活用などして適正な事務執行を徹底していきます。指定管理者制度の運用の見直しについて、質問、指定管理者制度の特質が施設によっては区の掲げる政策目標と整合していないと思われる場合もあり、指定管理者制度の採用意図を問います。答弁、区職員のマネジメント力の向上という課題も含めて、今後は区と指定管理者の双方が緊密に連携し、利用者サービス充実をしていくよう制度運用の見直しを検討します。仮称文化芸術ホールについて、質問、収支の考え方について。答弁、共生社会実現に向け、区が経費を負担する必要があります。質問、子どもたちの学びの場として活用してはどうですか？答弁、地域課題に寄り添い、多様な価値観を認め合う共生社会実現のため、教育委員会や研究機関と連携し進めます。高齢者を取り巻く環境変化に合わせた支援について。質問、電子決済の安全利用も含めた高齢者支援に取り組むべきではないですか？答弁、生き生きプラザ等でのスマートフォン講習会に、電子決済の安全な利用方法等についても取り入れ、高齢者がデジタル技術を活用し、安全で快適な生活を送る支援をします。市街地再開発事業について、質問、区が中立公正な立場から住民側の情報格差や知識不足を踏まえて支援すべきことではないですか？答弁、地権者からの相談に応じ、中立公正な立場で助言を行うなど、住民発意のまちづくりを支援していきます。動物愛護について、質問、高齢飼い主の支援や災害時の同室避難を含め、各地の先進的取り組みの検討が必要ではないですか？答弁、新たに勉強会等を通じ、動物愛護担当者と福祉部門との連携強化に取り組み、災害時対応を含めて、区の動物愛護を積極的に推進していきます。児童相談所について、質問、一時保護所職員の育成及び体制拡充について、答弁、多様な課題を持つ児童への支援をさらに充実させるため、来年度も必要な予算と職員体制の充実を検討します。質問、児童の意見を聴取することについて、答弁、区は一時保護中の児童に入所時の説明が十分であったかを確認するなど、児童の権利擁護のため、社会福祉士等の資格を有する事業者に委託して、アドボケイト事業を実施。来年度は意見聴取の第三者性をより確保し、仕組みを充実させていきます。アドボケイトとは、権利表明が困難な子ども、寝たきりの高齢者、障害者など、本来個々人が持つ権利を様々な理由で行使できない状況にある人に代わり、その権利を代弁擁護し、権利実現を支援する人のこと。新型コロナウイルスワクチンに対する区の対応について。質問、3回目接種の区民への周知について。答弁、新たな情報を含めて区ホームページや SNS を活用します。羽田新飛行ルートについて。質問、11月21日から開始した区民意見募集での工夫や区民意見の活用について。答弁、 区民に郵送費等の負担がなくご意見を寄せられるよう工夫しました。羽田ルート化の住民の意見として集約した上で国に届け、今まで以上に固定化回避に向けた検討を一層加速するよう強く要請していきます。区の再生可能エネルギーの取り組みについて、質問、区内事業者向け再生可能エネルギー普及の取り組み、電力リバースオークションの実施状況と今後の展開について。答弁、区ホームページの活用や各団体を通じた案内、利用促進のセミナー等で周知し、再生可能エネルギー導入事業者にはインセンティブを設けて再生可能エネルギーの利用を促進していきます。集合住宅における一人暮らし高齢者の見守りについて。質問、今後の区の取り組みについて。答弁、区の生活支援コーディネーターがマンション管理組合や自治会の会合に出席し、住民同士が声を掛け合い、高齢者の見守りや孤立を防ぐ取り組みを支援しています。障害特性に応じたグループホームの支援体制について。質問、日中サービス支援型グループホームの有効性について、障害者団体等と話し合いをしながら、入所施設と同じ支援体制、日中や夜間の医療ケアなどを備える等、実際の利用者の意見を踏まえながら、今後進めるべきですが、区の見解は。答弁、障害者本人、ご家族、関係団体及びサービス提供事業所など、障害者を支援する立場からの意見を聞き取った上で進めていきます。がん対策について。質問、がんのサバイバーに対しての支援、就労支援、就労継続支援への取り組みは。答弁、港区医師会、がん診療連携拠点病院、NPO 等と連携して支援を行っていきます。働く女性の自殺対策について。質問、区の今後の対策は。答弁、女性の自殺の背景には、コロナ禍での収入減少等の就労上の問題や、育児、介護の悩み、精神疾患などがあります。様々な悩みを抱える女性の不安に寄り添い、関係機関につなげていきます。情報モラル教育について。質問、区立小中学校においての情報モラル教育の取り組みは。答弁、12月6日開催の子どもサミットでは、港区共通の港インターネット子どもルールを定める予定。子どもたちが自ら作成したルールを全校児童生徒のタブレット端末に配信し、意識を高めていきます。以上、港政策会議の質問でした。続いて、公明党議員団の質問です。新たな社会課題への財政支出について。質問、グリーン化やデジタル化に思い切った来年度予算を。答弁、集中的に財源を配分し、積極的に取り組みます。新マイナポイントを踏まえて。質問、マイナンバーカードの普及促進や設定支援、ガイドブック改定を。答弁、ガイドブック改定など、カードの一層の普及とポイントの申請支援に取り組みます。区内商店街へのキャッシュレス決済の導入促進について。質問、新マイナポイントや電子商品券を踏まえ、さらなる促進を。答弁、メリットを周知し促します。18歳以下への新たな給付金について。質問、できる限り年内に給付を。答弁、速やかな支給に努めます。首都直下地震への取り組みについて。質問、先般の千葉県北西部地震で明らかになった課題と、その解決に向けた取り組みについて。答弁、鉄道事業者等と連絡体制などの手順を見直し、確実な被災者支援体制を充実していきます。SDGs の見える化について。質問、 企業と連携した取り組みの推進と見える化について。答弁。SDGs 普及促進のために、福祉、環境、教育等の分野で、企業の知見やネットワークを活用した取り組みを推進していますが、今後は具体的な行動につながる契機となるよう、様々な事例について SNS で発信する等、地域への普及効果を高めていきます。質問、観光分野の取り組みについて。答弁、SDGs との関係を明確にして、ホームページ等で周知し、区内観光関係事業者の取り組みについて発信します。発達障害者への支援の充実について。質問、勤務者と事業体の支援は。答弁、職場でのセミナー開催、人事担当者と事例検討を行います。介護予防事業について。質問、ウィズコロナ時代の事業について。答弁、時間や場所を選ばずに地域で効果的に健康づくりを行えるよう支援します。新型コロナ第6波への備えについて。質問、第5波の課題を教訓に第6波を見据えた備えについて。答弁、関係機関と協議を進め、適切な医療を受けられる体制整備を推進していきます。HPV ワクチンの積極的勧奨と救済について。質問、積極的勧奨再開での対応について。答弁、対象者全員へはがき送付、区ホームページなどで積極的に周知します。質問、救済制度の周知・説明は。答弁、区ホームページやがん教育接種票の個別送付で情報提供します。管理組合のオンライン活用について。質問、標準管理規約改正を踏まえ、オンライン総会等の支援を。答弁、セミナーで助言等を行います。ハイリーセンシティブチャイルド、HSC への配慮について。ハイリーセンシティブチャイルドとは、感受性が豊かで、他人の気持ちによく気がつく一方、周囲の刺激に敏感で傷つきやすい子供のこと。質問、教育現場での配慮。答弁、HSC の特性や対応についての教員研修を実施し、すべての教員が児童生徒の個性や能力が発揮できるよう支援していきます。学校教育における持続可能な社会の作り手育成について。質問、SDGs の作り手育成のため、さらなる環境教育の充実を。答弁、企業との連携を深め、各学校の環境教育の充実を図り、作り手の育成に取り組んでいきます。白金台生き生きプラザの改修について。質問、利用者の声を集約し、意見に即した改修に努めるべきではないですか？答弁、利用者の声を丁寧に聞き、より利用しやすい施設となるよう改修を進めます。品川駅西口地区の開発事業について。質問、区は地元自治体として、住民の声が反映されるよう積極的に関わるべきではないですか？答弁、事業者との協議において、環境・景観に配慮するよう指導・誘導していきます。学校施設使用の申し込み方法の見直しについて。質問、子どもたちの活動を阻害しないよう配慮すべきではないですか？答弁、学校施設開放運営委員会で子どもたちの活動への配慮など丁寧に検討していきます。以上、公明党議員団の質問でした。代表及び一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。